新年明けましておめでとうございます。バッキー大阪でございます。今年もよろしくお願いいたします。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス、はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザパラダイス、今回も、いや今年もよろしくお願いいたします。はい、というわけで新年早々のポッドキャストなんですけれども、今回はね、趣味趣味ミュージックのコーナーをやってみたいと思います。で、僕がですね、この年末にカウントダウンジャパンライブイベント行ってきたんですけれども、こちらのね、ライブレポートという形で、ちょっといろいろね、3日間通しで見てきたんで、その見てきたアーティストの話とか、そういったことをしてみたいと思っています。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、まずカウントダウンジャパンのことを簡単にお話したいと思いますけれども、国内最大規模の、年末のライブイベントになります。ロッキンオンジャパンっていう雑誌がありまして、その雑誌の主催でですね、毎年年末にやる、3日連続、4日連続とかでやるイベント、ライブなんですけれども、いつもね、幕張メッセを会場にして、もう本当に大きな規模で、いろんなアーティストがもう、何十組も出るみたいな感じのね、ライブイベントなんですね。で、この様子なんかはだいたい年末にワウワウで生放送したりとか、年明けなんかにもやっぱり放送されたりとかするんですけれども、とにかく僕行ったことなくて、ちょっと行ってみたいななんて思ってたんですけれども、やっぱり年末とかってバタバタしてたりとか、あと、なんか寒い中で、こう、ライブイベントとかってどうなのみたいなのが、ちょっとだけあったりとかして、うん、まあ行ってきていろいろ分かったんですけれども、まあそんなね、カウントダウンジャパンなんですが、たまたま僕、秋からですね、昨年の2014年の秋から、ちょっと知人が、サイトをやっておりまして、芸能サイトみたいなのをやってるんですね。で、その芸能サイトをやってる時に、やってる知人が、ちょっと、ライブレポートとかやってくんないかなってちょっと頼まれたんで、まあちょっと秋ぐらいからそういうのを少しずつ活動してるんですね。で、その一環でカウントダウンジャパンのライブもあるからぜひということだったんで、これは面白いと思って今回ね、3日連続でちょっと参加させていただきました。はい、そんなカウントダウンジャパン in 幕張なんですけれども、ですね、やっぱりね、冬のライブって夏だからなんかはね、夏フェスとかやったらみんなそんなに上着とかこうね持ってたりとかしないので、やっぱり冬なんでどうしてもライブ会場ではみんな T シャツだったりとかするんだけど、実際にその来るまでがね、上着があったり、まあ、ジャンパーがあったりコートがあったりみたいな、どうしてんのかなと思ったら、あれ入り口のところでクロークやってるんですね。で、クロークサービスがあって、で、まあ、1000円でこうでっかいゴミ袋みたいなポリ袋みたいなのを貸してくれて、で、その中にまあ自分のまあ、上着とかそういうね、ライブ中邪魔になるようなものをこう、預けてっていうところで、そのクロークサービスだけで、もう、一部屋というか、うん、一貫使ってしまってるっていう、まあ、ブースを一つまるっと使ってるっていう、結構ね、冬は冬で、ライブ会場も大変なんだなと思ったんですけども、もう、その、クロークサービスだけで、うん、一フロアドーンと使っててね、まあ、それなんかもへーと思ったんですけども、まあ、あとはね、本当に夏のライブとそんなに変わんないです。みんなライブ会場はもう暑いし、盛り上がってっていう感じでね。で、まあ、去年の夏行ったサマーソニックみたいな感じで、やっぱりいろんなブースでこう、いろんなアーティストのライブが同時進行でやってるわけですね。で、それをまあ、自分たちの見たいのを選んで、こう、どんどん、回っていくというような形でみんなライブを楽しんでるという感じです。最初に僕が行ったのがですね、12月の28日ですね。それが、まあ、カウントダウンジャパン自体も初日になるんですけれども、まず行ってまいりました。で、僕がライブレポートを書いたのはミワ、それから俺のキャリーパムパム、それからイエイリレオ、それからサイレンサイサイですね。で、この4アーティストだったんですけども、ちょっと早めに打ち合わせとかもするんで、なんつって、ちょっと早めに、会場入りしたものでですね、ミワの前に同じアースステージっていう大きなステージのところで、フジファブリックが演奏してました。で、フジファブリックなんかもこう、ちょっと横目に見ながら、ミワ、ね、最初のライブレポートのために、ちょっと、会場入りしたっていう感じなんですけども、まあ、フジファブリックはね、本当にまあ、ボーカルの志村くんが亡くなっちゃって、その後、残りのメンバーで今まで来てるっていうメンバーなかなかすごいバンドだし、まあ、ファンとかもね、それをちゃんと知ってついてきてるっていう、まあ、いろいろあったりとかする、まあ、 彼らなんですけども、あの非常にね盛り上がっていいライブだったなと思います。で、僕のねあのライブレポートで、まあ、ウェブサイトにも上がっておりますミワのライブレポートが、WWS チャンネルという、まあ、ウェブサイトの方で、探していただければカウントダウンジャパン2014ということで上がっております。まあ、これから話すね他のアーティストもそうなんだけど、一番最初にこう見たのがミワでした。ミワちゃんね。去年、一昨年、まあ、ここ2年ぐらいかな。ミワ、だんだんブレイクしてきて。で、それまではね、彼女自身も学生だったっていうことで、そんなに活動がちょっとできてなかったのかな、なんていうところもあるのかもしれないんだけど、いよいよ、まあ、大学も卒業して、音楽活動に専念できるということだったのかな。ということで、ここ1年、2年ね、だいぶ活躍が目立っている、まあ、そんな、勢いのあるアーティストの一人なんですけれども、ミワちゃんですね。やっぱりね、ミワといえば、アコギをこう抱えてこう弾き語りをしてるっていうようなイメージがすごく強いのかなと思ったら、意外とねロック色の強いナンバーが多かったんですよね。で、まあこういったフェスとかのねライブだからっていうのもあったかもしれないけれども、すごくねロック色の強い曲が多くて、すっごい会場も盛り上がってっていう感じで、もう1曲目からもうぐわーっとタオル振り回しちゃったりとかして、うん、まあそんな感じでね、意外と思ったよりも全然テンションの高いライブ。ということでね、へーなんて思ってたんですけれども、うん、すごく安定感もあるし、なんか、そうね、なんかギターを持ってっていう、一人で歌うっていうアーティストって、意外といそうでいない感じなんですけども、ゆいとかね、あと、僕も好きな安倍真央なんかもそうだし、あとは、まあ、それ以降はちょっと、そんなに目立ったアーティストいないんじゃないかな、なんて思うんですけども、ミワ、それから僕が注目してる、後でも話出てきますけども、片平里奈って女の子が、僕はね、2014年すごい注目、ちょっと気になるアーティストだったんですけど、まあ、そんなね、ガールズボーカルのね、ソロアーティストってなかなかいない中で、人気のあるアーティストだな、っていう、人気たるゆえんっていうのもなんかすごい垣間見れたライブでした。はい。で、次がですね、俺のキャリーパンパン出ました。ね、この2014年。まあ、キャリーちゃんは、ね、本当にフェスとか、そういったライブ、まあ、個人のね、彼女自身 のドームツアーとかね、アリーナツアーなんかもこなしつつ、海外ライブもやったりとか、あとはこういうフェスとかにもかなり頻繁に出てて、すごいね、活動がんがんしてて、もちろんアルバムも出して、シングルもね、皆さんご存知いっぱい出してっていうことで、まあ、すごい精力的に活動してて、すごいなと思うんだけど、うん、もうキャディちゃんは本当にね、前、他のね、僕のポッドキャストでも散々語ってますけれども、もうその魅力そのものっていう感じで、もうなんか、どうにいったというかね、うん、もう間違いないっていう感じの安定のクオリティ。で、本当にね、キャディちゃん見てると、みんな幸せになれるって、まあ、俺もキャリーちゃん見てると超幸せなんだけど、もう本当にその安定感のある間違いのないライブ。それからね、リンガーベルっていう曲があるんだけど、まあそのね、英語の歌詞のリンガーベルっていう曲、これはね、みんなでちょっと簡単な振りを教えてくれて、で、それをみんなでしながらね、みんなで歌いましょう、踊りましょう、なんていう曲なんかも、すごくね、みんな会場盛り上がって、なんかわーっと会場一体になって楽しくやってたりとか。で、やっぱりね、キャリーちゃんはなんといってもみんなが曲を知ってるって、その曲をうわーっと盛り上げられるっていうのが素晴らしいし、キャリーちゃんももうほんと可愛いし、うん、相変わらず最高のライブで、またね、2015年も引き続き、俺のキャリー頑張れよっていうところでした。それで次に、ちょっとレポートしたのが、家入りレオちゃんのライブです。で、家入りレオちゃんもね、本当に歌がうまい。もう出てきて、そつなく歌ってるんですよ。うん。で、すごくね、声とかも安定感があって、口パクなんじゃねえかって思うぐらい。そのぐらいすごいクオリティの高いボーカルで、すごく歌をこなしていて、だからね、口パクなんじゃないかっていう、これレコーディングした音じゃないのっていうぐらい綺麗な声とリズムで、うん、まだ10代と思えない素晴らしいアーティストだなと思いました。で、イエディ・レオもね、やっぱり、そういうソロアーティストの一人なんですけれども、やっぱこれからもね、どんどん大きくなるな、この子はやっぱすげえなっていうのをね、すごく実感しましたね。で、クライマックス最後の曲がサブリナだったんですけども、まあ彼女のデビュー曲にして、まあヒットシングルのサブリナ。これなんかもね、やっぱりみんな知ってる曲だから盛り上がって、さすがっていうね、なかなかの力量を見せてもらいました。それから、この日最後に見たのが、サイレンサイレン、サイサイっていう、まあ、ニックネームで呼ばれてるガールズバンドですね。 で、サイサイは僕もまあ 2,3 年前から曲知ってたんだけど、まあ本当にね、あのガールズバンドみんなパートを持ってるバンドなんですけども、すごくねみんな可愛いし、でリハーサルの時なんかも、もうあのちょっと照明はまだついてないんだけども、ステージに出てきてね、音合わせなんかも本人たちでずっとこうやってたんですね。で音合わせ終わって、うん、じゃあなんかこうボーカルのごめん、名前わかんないんだけど、ボーカルの子が出てきて、なんとかーっていきなり演奏が始まったんですよ。で、みたいな感じで、もうフライングで始まっちゃうわけみたいな感じで、一曲バーンと終わったら、実はそれリハーサルだったと。で、リハーサルで丸々一曲ちょっと やってくれたんですよね。だからちょっと早めにこう、会場入りしてたファンなんかは、ちょっとお得な気分になったんじゃないかななんて思うんですけども、で、実際のライブ本番が始まって、うん。まあ、やっぱりね、本当にまあ、ガールズバンドとはいえ本格的なバンドなんで、もう本当にねモッシュ、みんな会場の前の方のエリアうわーっとモッシュになってすっごい迫力でしたね、うん。でやっぱりね本当に実力派バンドっていうことで、やっぱりもう演奏とかも安心して見てられるし、うん、なかなかいい感じで盛り上がってるね感じでね、うん、スキャンダルに負けるなよみたいな感じで楽しませていただきました。そんな感じで、1日目はそこまでなんですけども、まあ、ここまででね、僕がライブレポート書いたのっていうのが、ミワでしょ、キャリーちゃんでしょ、それからイエリレオでしょ、それからサイレンサイレンでしょ、ということで、もう4組あるんですよ。で、この4組を帰ってすぐ原稿を起こさなきゃいけないと。ということでね、この日は、まあ、ちょっと早々に引き上げたっていう感じなんですけども、まあ、そんな感じでもうその晩のうちに原稿を書き上げて、で、29日。次の日、また、幕張の方に足を運びました。まあ、今回ね、ライブが、まあ、みんな午後からとかのスタートだったんで、もうこれ朝10時からとか言ったらもう、どっか、幕張とか近くの満喫でも泊まって原稿書こうかななんて思ってたんですけども、まあ、一回家帰って、まあ、ちょっと落ち着いてから原稿ガッと書いてっていう感じの、パターンで、3日間やってきました。はい、29日ですね。29日はどんなアーティストを見たかなっていうところなんですけれども、まず最初に、そうそう、さっき話したね、片平里奈ちゃんっていう、やっぱりガールズ、ロックの、まあ、なんていうのかな、うん、一人でやってる、まあ、アーティストさんなんですけれども、やっぱりね、こう、ギターを抱えて一人で歌うっていうスタイルで、さっき言ったみたいにね、ミワとか、あと、ユイとか、アベマオみたいな感じの、スタイルで一人でやってるアーティストさんです。で、片平里奈ちゃんは、2014年にもアルバム出したりとかして、で、結構ね、ラジオで曲が流れてたりとかすると、ん？これ誰の曲なんだろうって、すごい気になってて、それで、なんかそう、探し出したアーティストなんですね。うん。で、すごくね、やっぱり安定感があって、歌とかも、なんかすごく聴きやすいっていうか、うん、あ、いい曲だなっていう曲をすごく、作ってて、うん、今年なんかは結構ブレイクするんじゃないかななんて思ってました。で、Facebook とかでもね、僕は片平里奈ちゃんのことをフォローというか、いいねしてるんですけれども、今日サマソニ出演だよなんてのを書いてて、で、なんか、未公開っていうかね、未発表の曲やっちゃうかもよなんて言ってたんですよ。そしたら見事やってくれました。新しい新曲っていうことでやって、1番までしかできてない、うん、ここまでしかできてないんで、もう一回このフレーズやりますなんつって、新曲というかね、まだ未完の曲なんですけど、そんな曲を発表したりとか、うん、で、そんな感じで、何曲かね、彼女の曲も聴くことができて、そのままね、電気グルーブの、ライブの方行ったんですけども、これがね、ものすごい混んでて、もう入り口のところ、すごく大きなステージでやってるんだけど、もう全然入れないの。で、電気グルーブ見に来たい人が、うわーって入り口とかにも溢れちゃって、サマソニでもね、そんなことなかったからね。サマソニではね、森高千里のライブがすっごい人入ってたんだけど、それでも、後ろの方とかってもうまだまだ入れるぐらいな感じで、すっごい人だったけど、後ろの方はそこまでって感じだったけども、デングルはね、後ろの方まで人があぶれちゃって、入り口のところで入れない人がなんか、もうゾロゾロ花火大会にの会場に行く行列みたいな感じで、すごかったですね。やばいなーって思ってるうちにもう始まりかけちゃって、どうしようどうしようと思ったんですけど、僕おかげさまでプレスだったんで、まぁ、ちょっとプレスの特権生かして、 ちょっとね、あの、後ろの方のにある櫓が立ってるんですけども、その櫓のちょっと囲いの中に入らせてもらって、ちょっと櫓の一段上上がって、っていう最高のシチュエーションで見せていただきました。ありがとうございます。というわけでね、デングルがすごかった。やっぱり電気グルーヴも、やっぱり誰もがみんな名前知ってるアーティストだし、こういうフェスとかだったら一回見てみたいなってやっぱ思うんだろうな。森高とかもそうだけど、わざわざこう、単独ライブ行かないけど、フェスで来るんだったらちょっと見たいっしょ、みたいな感じだったんじゃないかな、なんて思うんですね。うん。そんな感じで、1曲目がですね、NO っていう曲です。で、これもすごい初期からのファンはすごい有名な曲で、石野卓球が、まあ珍しくまともにボーカルをやってる曲っていうことで、この曲が流れて、もう会場ガーンと盛り上がりですよ。で、あとはね、あの、もののけダンスとか最近のこうシングルの曲とかをちょこっとやったりとかして、まあとにかくね、もう、まあ、まだ夕方だったんだけれども、もうなんていうかな、会場が、クラブ、深夜3時のクラブみたいな感じになって、すごかった。もうみんなうわーっと手を挙げてね、DJ ブースがあったりとか、本当にあの、アゲハとかのね、大きなクラブのメインステージの一番の盛り上がりのところみたいな感じで、おいおい、まだ4時だぜみたいな感じだったんですけども、まあ、とにかく盛り上がりがすごかった。で、本当にピークのところに、もうやっぱり誰もが知ってるシャングリラなんかを持ってきたりとかして、そりゃ盛り上がるっしょみたいな感じで、うん、なかなかね、最高のライブでしたね。すげえな、石野卓球みたいな。で、やっぱりね、うん、笑えるところは笑えるみたいな感じで。で、音はかっこいいしね、うん、さすがですな、っていう、文句なしっていうライブでしたね。はい。で、次に見たのがですね、クリープハイプ。これもね、やっぱり2014年すごいブレイクした、バンドだと思うんですけどね。まあ、とにかくボーカルが尾崎世界観ってね、この、ボーカルの名前だけでも、尾崎世界観、名前が世界観だからね。まあ、彼の世界観がまさにね、映し出させるバンドなんですけれども、まあ、彼らはね、青春ロック的な感じで、夏の歌が多いと。うん。で、夏の歌ばっかり今、やってますけど、なんつって。で、なんか、サマソニに、オファーがあったけど、出れなかったみたいなのがあったらしくて、まあ、そのサマソニの気分をここで再現させてくれ、なんて言いながらね、まあ、夏の曲とかを結構ガンガンやって、という形でね。で、あっという間の45分間、っていう感じでした。うん。で、クリープハイプはね、僕曲そんなに今まで聞いてなかったけど、すごく気になってたんで、やっぱり生で聴けてよかったなぁなんて思ったりとか、今度アルバムとかでね、きちんとなんか歌詞とかも吟味しながら聴きたいなぁなんて思わせてくれるアーティストでした。はい。その後はですね、ちょっと休憩しようと思って、なんか、僕この日一人だったんですよ。で、一人で動いてたから、まあちょっと、なんか小腹も減ったし、なんか食べようかななんて思って、並んでなかった沖縄そばを、ところ並んで、ダーッと食べてたら、食事できるブースのところの前のところにも、やっぱりライブブースがあるわけですよ。で、そっから流れてる曲がすっごい気になってしょうがなくって、なんかすげえかっこいいんだけど、誰だろうと思ったら、トータルファットっていうバンドだったんですね。で、このトータルファット気になってしょうがなくなっちゃって、結局ね、沖縄そばうわーっとかっこんで、無理やりかっこんで、トータルファットを覗いちゃいました。かっこよかったね。なんかね、本当にすべての曲、ね、沖縄そばすすってる間から聞こえる曲が、なんかね、普通にこう、なんか、音漏れしてる感じとは違って、なんか、いちいち引っかかってくるんですよ。なんか、このリズムかっこいいなとか、うん。なんか、ちょっと、面白かっこいい的な感じでね、すごく印象に残ってて、まあ、ガンガンのロックなんだけど、ちょっとこう、リズムの取り方とかもね、すごく独特な癖があったりとかして、うん、彼らはね、ちょっと僕注目したいななんて思っています。そんなことを言いつつ、クリープハイプの後は、マキシム・ザ・ホルモンだったんですよ。それでもう、もうマキシムはやばいっしょって思ってて、で、まあ、僕はこのライブの対象から、ライブレポートの対象から外しちゃったんですけども、もうクリープハイプの時から、もうマキシムのファンが、もうマキシム・ザ・ホルモンとかいう T シャツ背中にガーンって書いてあるようなの着てる連中がいっぱいいたりとかして、で、まあ、せっかくだから覗こうと思ったら、やっぱりね、このデングルじゃないけれども、本当にもう入り口のところに人が溢れるぐらい、もうそのぐらいやっぱり一番大きなステージで人がパンパンで、もう演奏始まった時に、ダーンダーダーダーンでも、後ろにいるのに汗臭みたいな感じの、もうみんな頭振っちゃったりとかして、もうすごかったですね、やっぱり。さすがもう、マキシム来る、ファンたちとかライブのね、オーディエンスは、やっぱり熱いんだなっていうのをね、思い知らされました。はい。それが、29日の様子でございます。あ、ごめん。29日はもう一組ありました。失礼しました。赤い公園です。赤い公園。これもガールズバンドなんですけれども、やっぱり、ここ1、2年ぐらいで結構ブレイクしてるというかね、うん。まあ、知る人ぞ知るという、 ユニットなんですけれども、やっぱりね、彼女たちもね、やっぱり赤い公園っていう、まあ、その、まあ、バンド名、ユニット名、自体も、やっぱりすごく特徴があるし、まあ、そういったね、特徴、赤い公園、それぞれの、メンバーって、他の活動とかもしてたりとかで、結構いろんなところで、名前を目にしたりとかね、するんですよ。ギタリストの子が、なんかちょっと、フィーチャリング赤い公園みたいな感じでやってたりとか、そんな感じなんで、やっぱりすごく音作りがかっこよくって、で、本当にね、ラストにかけての曲、まあ、ラストのね、曲なんかも、すごくね、印象深い曲で、必ずこの曲をラストにやるんですなんていうことを言いながら、演奏した曲。このね、ラストの曲は、ふやけるっていう曲なんで、ひらがなでふやけるっていう曲なんですけども、すごくやっぱりね、必ずラストに歌うっていうだけあって、なんか、すごくインパクトのある曲で、なかなかかっこいいなと思いましたね。はい。そんな感じです。それで、29日はそんな感じで終了しまして、30日ですね。30日は何を見たかというと、これまたね、ちょっと夕方からになりまして、まず、一組目、TM ネットワーク。皆さんね、懐かしい TM ネットワークです。僕も本当に、学生時代とか散々聞いてた TM ネットワーク。で、やっぱりね、小室哲哉とかね、その後90年代とかね、散々流行って、聞いて育ってきたんで、やっぱり僕らは小室チルドレンなんですよ。で、小室哲哉の曲は、本当に自分のね、今まで成長してきた中に刻まれてて、で、そういった思いとかもやっぱり TM ネットワークにも僕はすごくあって、すごい好きでアルバムとかもね、散々聴いてきたっていうのがあったんですね。ですが、ちょっと2年ぐらい前に実は埼玉スーパーアリーナのライブに行ったんですよ。TM ネットワーク。で、小室哲哉が、ちょっと TM ネットワーク復活させてっていうことで、すごいライブ楽しみして行ったんだけど、ちょっとね、なんかお芝居仕立てみたいになってて、正直つまんなかったんですね。なんかアメリカかなんかにこう UFO が落ちて、それでこう、その地に住んでるこう外人の人たちとかが、なんか、何が起こったんだみたいな、なんかね、そういうすごく、TM のライブ見たいんですけど、みたいな、演出がすごく長かったりとかして、で、彼らが歌う、こう、ちょっと、のが、ちょっと少なかったかな、みたいなのがあって、あの時ね、でもあれなんですよね。宇都宮隆、ボーカルの宇都宮さんが、なんか、ちょっと、体調を崩して、ライブ時代が確か、1ヶ月延期かなんかになったのかな。まあ、そういった色々兼ね合いとかもあったのかもしれませんが、ちょっとライブがね、ちょっとピンとこなかったっていうね、そういうのがあって、TM ネットワークか、って、もうちょっと、懐かしいけど、ね、もう終わったよねみたいな感じがちょっと正直自分の中であったんですけれども、今回のこのサマーソニーじゃないや、カウントダウンジャパンライブは本当良かった。すっごい良かったですよ。もうね、1曲目がね、ビートギャザー、鈴木亜美がカバーしてね、まあそっちの方が有名かもしれないけど、ビートギャザー、この曲からみんなうわーっと盛り上がって、で、その後もやっぱりもう TM ネットワークみんなが懐かしいっていう知ってる曲多いし、あとね、Still Love Her っていう曲があって、この曲は僕すごいね、バラードの中でもすごくいい曲だなって、世の中のバラードの中でもすごくいい曲だなと思ってて、その曲なんかもね、結構しっとりやってくれて、結構ね、そこで感動しちゃったんですよね。本当に昔ね、僕この曲聴いて好きで、なんか聴いてられてよかったなーなんて思いがちょっと駆け巡ったりとかして、ちょっとジーンとしちゃったりなんかして。まあそんな感じで、その後はね、これね、またね、懐かしい、Get Wild ですよ。Get Wild、2014年の年末に生で TM ネットワークの Get Wild が聴けると誰が思いましたかみたいな。まあそんな感じでね、もうみんなテンション上がって大盛り上がり。懐かしいなっていう感じね。それでやっぱりね、その TM ネットワークの3人のメンバーがもうみんなね、かっこいいんですわ。本当にね、彼らもみんな50歳過ぎてる人たちなんだけども、全然そんなに見えなくて。で、いつもギターは本当に弾けるのかなんて言われたキネナオトさんなんかもギターギュイーンって弾くし、ね、ボーカルのウツさんももう全然変わらなくてかっこいいし、やっぱりね、なんといっても小室さんですよ。もう小室哲哉はね、もうシンセの演奏とかアレンジ、かっこいい。で、ショルダーキーホルダーってこう、肩からね、ギターみたいに下げて使えるキーボード、ショルダーキーボードですね、があって、それとかを持って後半のクライマックスのところがブワーンと出てきたりとかして、本当にかっこよかった。で、まあ、TM ネットワークの代表曲であるセルフコントロールって曲最後にやったんですよ。で、このセルフコントロールなんかの最後のところでね、ステージの組んであったキーボードを小室さんがステージの一番前持ってきて、ビョンビョンビョンってDJ のつまみぐりぐり動かすようなやつ、ビョンビョンビョンなんて見せてくれて、 もう本当にね、TM ネットワークめちゃくちゃかっこよかった。やっぱりね、小室哲哉がかっこいいわ。とにかく、うん。あの人、やっぱり、今でももちろんね、ミュージシャン、音楽活動してるわけで、もう最新鋭の自分のね、古い懐かしい曲とかも、最新鋭のアレンジでちゃんとバーンって持ってこれるっていうね。まあ、とにかくそこがやっぱりすごいし、みんなにもっと見てほしいな、知ってほしいな、なんて思いました。うん。はい、そんなわけですね。で、次に見たのがやっぱり同じステージ、一番大きなステージでワンオクロックですね。ワンオクロック、まあ彼らもね、すごく人気のあるもうロックバンドっていう感じですね。本当にもう文字通りロックバンドっていう形のもうオーディエンスとかももう盛り上がってね、もうあの会場であのサマーソニックの中で一番腕が上がってたんじゃないかなっていうぐらいのすごいみんなこう腕の上げ方ってね、そのぐらい盛り上がってたって感じでね。で、とにかくやっぱり本当にひたすらロックという感じで、うん、かっこよかったです。で、僕、ごめんね、彼らの曲あんま知らないんだけど、とにかくまあ、ひたすら、こう、もう正統派のロック聞けたなっていう、まあ、そういう実感がこう、ひしひしと伝わってきました。うん。で、彼らのね、メッセージとかもすごく良くて、すごく丁寧に、皆さんありがとうっていう言ったりとか、盛り上がっていくぞっていうね、言ったりとかね、そのこう、ツンデレ感も、なかなか、いいんじゃないかな、なんて思ったりしました。はい、というわけで、その後ですね、あと2組ちょっとお話ししますよ。ちょっと長くなっちゃってごめんね。菅氏香さんですね。菅氏香さんはね、10月にも、テレ朝のちょっと、ライブで、イベントレポート書かせていただいて、で、本人からね、リツイートもらったりもして、ありがとうございますっていう感じなんですけれども、そんな菅氏香さんの、今年最後のライブということでね、楽しんでまいりました。で、まあ、菅さんね、もう今年俺も仕事納めだから、もう好きなようにやるぞなんて言ってね、結構楽しそうにやってたんですけども、まあ、菅氏香もやっぱりね、もう安定のクオリティ、っていう感じで本当にまあ、楽しいしなんかハートフルで、あとソウルフル、うん、なんかソウルっぽい曲なんかも結構ねやってる菅氏香さんソウルっぽい曲も持ってるんで、まあ、そういうので盛り上げたりとかで、やっぱり最後の最後はねもうみんなが知ってる曲とかで綺麗に盛り上げて、うん、すごくやっぱりベテランいいね、気持ちよく楽しめるなっていう感じのね菅氏香さんのライブでした。紅白出たかったーと言ってたけどねうん、まあ、菅氏香もね、僕も昔から好きでずっと聴いてたとかするんだけれども、ちょっとね、やっぱりこの1、2年で、ちょっと、レーベルからを辞めて、自分でね、インディーズ的な感じで活動したりとか、ちょっと、そういったこともあったんだけど、今年はね、また大きくいろんなことをやってくれるんじゃないかな、なんて思って、今後の新しい菅氏香にも期待したいな、と思っています。そんな感じで、実はね、ライブレポート書くのはここで終わりで、菅氏香も最後のステージだったんですけれども、他のステージでまだやってるアーティストがいるぞっていうことで、行ってきたのが、パスピエっていうこのね、バンドなんですけれども、女の子がボーカルで、の、まあ、バンドということで。で、彼女たちはね、彼女たちっていうか、後のメンバーはほとんど男子なんですけれども、なんかすごく独特の、やっぱり、こう、歌の世界があるんですね。で、まあ、俺の好きな座禅ボーイズとか、ナンバーガールズ。なんか、で、ナンバーガールズをね、向井秀徳をやってた頃って、独特のこう、なんかこう、和の匂いがするみたいな、そういうテイストとかを入れて、まあ、座禅ボーイズもそういうのいっぱいあるんだけど、なんかね、そういう感じの、なんか彼らじゃないと成し得ないような、ちょっとこう、特徴のある曲とか、世界観っていうのがあってね、僕はすごく、やっぱり2014年の注目株のアーティストだったなと思って、サマソニーでもね、生で見たんだけど、今回もね、この最後の最後、ちょっと、締めのところで、パスピエ、鑑賞してから帰ることができて、よかったなと思いました。パスピエ、来年も注目したいなと思っています。はい、というわけで、ちょっとね、また長くなっちゃった、もう今年のね、ポッドキャストは、もう短くしようって次回からね、心に決めようと思ってるんですけれども、まあ、ちょっと28分41秒すいません。長くなっちゃいました。そして、これ最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございます。はい、というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回は、2014年末に行われた、カウントダウンジャパンのライブレポートの様子をお話ししてみました。それでは、また。